今週は瓦礫救助訓練施設の完成の話題をお届けしていきましょう。藤沢市消防局消防総務課の川勝隆さんにお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
さて今回新たに瓦礫救助訓練施設というのが藤沢市に登場したということなんですが、まずこの設置の目的を教えてください。
はい、東日本大震災以降津波被害がクローズアップされておりますけれども、平成7年の阪神淡路大震災など過去の災害では建物が倒壊したことで救助活動が必要な事案が同時多発していることを忘れてはならないと思っております。本市においては地域防災計画において南関東地震規模で全壊建物にあっては14,260棟、半壊建物にあっては22,590棟を想定しているところです。消防局としましては大規模な災害発生時に備え、消防署所部隊の災害救助技術の習得はもとより、消防団や医療等の関係機関、さらには自主防災会などの市民との連携を深め、効果的な救助活動を展開することができるよう、この施設を整備させていただきました。
実践的な訓練に参加することができるということで、より充実したものになっているんですけれども、実際のこの瓦礫救助訓練施設、どのようなものになるのか、特徴まで教えていただけますでしょうか。
はい、この施設はですね、数年前から、構想はあったものの、なかなか実現できなかった施設でございまして、今回、我々のこの取り組みに賛同していただいた企業から協力を得て実現したものでございます。県内ではまだまだ少ない、震災対応に特化した訓練施設となっております。具体的にはですね、地下通路や、水路などに敷設、要は埋設するボックスカルバート、はい、それを利用しまして、大規模地震災害時における建物の倒壊現場、これを再現した施設となっております。
素晴らしいですね。ご協力いただいた皆様の成果も上がっているということですけれども、今藤沢市消防防災訓練センターの中にこの施設が出来上がったということなんですが、今後はどういった活用をしていく予定なんでしょうか。
はい、阪神淡路大震災の際には、地震直後に救出された消防車のほとんどが地域住民の手によって助けられており、これが以降、自助共助の役割が大きく社会に認識されるようになったゆえんでもあります。しかしながら、実際には特殊な技術や資機材がなくては瓦礫等に埋もれた人を救出できない現場も数多くあったことも事実でございます。そこで震災時に想定される建物倒壊現場を高度な技術と資機材を有した消防隊でなければ対応できない事案、また簡易な資機材を保有する消防団でも対応できる事案、さらには地域住民自主防災ができる簡単な手工具で救助活動が可能な事案、それぞれに分類することで段階的な役割分担の明確化を図ります。そして震災時に必要な特殊技術を身につけている藤沢市の高度救助隊の職能を生かしまして、そこの役割ごとに行う救助活動に必要な技術をこの瓦礫救助訓練施設を活用して指導していき、大規模災害発生時に万全な対応を図れるようにしていきたいと思っております。
はい、素晴らしいですね。そして川勝さんご自身は救助隊のご出身でもあるということなんですけれども、今後こういった施設で訓練を実践的に行うということで、期待されている点はどんなところでしょうか。
はい、本市における震災救助技術の高度化、あとは地域と消防の連携が図れていけると思います。その後ゆくゆくはですね、近隣市町との広域合同訓練をはじめ、医療と多機関参加型の総合訓練を展開することで、災害時に必要とされる顔の見える関係づくり、それを構築することができると考えております。
はい、こういった施設は県内でも珍しい傾向ということですのでね、今後また他市からの注目度もアップしそうですね。最後にラジオを聞きの市民の皆さんへ、川勝さんからメッセージ PR をお願いいたします。
はい、繰り返しになりますけれども、消防局としましては消防団や医療等関係機関、さらには自主防災会などの市民との連携を深め、大規模な災害発生時に備えた実践的な訓練を展開していきたいと考えております。年明け1月11日の日曜日に行われます新春恒例の消防出動式で、 この瓦礫救助訓練施設を使った高度救助隊による訓練をお披露目する予定でございます。お誘い合わせの上、ぜひお越しください。職員一同、多くの皆様のご来場をお待ちしております。
はい、ありがとうございます。市民の皆様へのお披露目の場所は1月の11日、藤沢市消防出初め式になっていますのでね、ぜひ多くの皆様にもこちら会場にご来場いただきたいと思います。今日は新たに完成しました瓦礫救助訓練施設についてご紹介いただきました。消防総務課の川勝さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。